主イエスキリストに従うということを言葉で説明しようとしたらどのように言えばいいのでしょうか。実は思ったよりも難しかったりするんです。まずそこで私たちはキリストがどなたであるのか、どういうお方であるのかも言葉で言おうとすると意外と難しいんです。教会の中で私たちはこう聞き慣れている独特な言葉がたくさんあります。正直言うと、普通の方には不自然にしか聞こえないような言葉です。例えば私たちは、イエスは完全に神であると同時に完全に人であったこういうふうに言います。またイエス・キリストは三位一体の一員である。三位一体とは三人それぞれ別々の人格を持ちながらだけど一つであるというふうにも言うわけなんです。また私たちは主イエスは人となってこの世に現れて私たちと共に暮らし、しかし罪を一つも犯さなかったとも言います。そしてなんと一番驚くべきことに私たちはその主イエスは墓から死から戻ってこられ復活し今も生きておられだけどこの世にはいないというふうに言うわけなんです。まあ教会にしばらくいればこういうような言葉にはもう慣れているかもしれませんがこういう言葉が初めて来た人とかまだ教会体験が少ない人にとってどれほど不自然に聞こえるものなのか忘れてはならないと思います。また私たちは頻繁にこうイエスと共に歩むイエスと語り合うという言い方をします。イエスを礼拝するまたイエスに仕えるという言葉を語りますけどそのいずれもイエスがここに一緒にいておられるというニュアンスの言葉なんですけど実際はその肉体的にはここにいないわけですね。だからこそ最初にも問いましたようにそのイエスに従うことを言葉で説明しようとしたら何て言えばいいのでしょうか。実はこのイエスについて語っている聖書特に福音書を見ていきますとその4つの福音書の中の最初の3つマタイ、マルコ、ルカの中ではイエスはあまりこう細かく多くの言葉で何かを説明するというよりは行動を一番大切にするそんな姿が描かれているんですね。もちろん語ることもそこであるんですけど教えたり人々を招いたり、罪を許したりっていう言葉はあるんですけど比較的言葉が少ない。そして行動が重視されている。だからそこでイエスが弟子たちを集めるときに何かこう集めて勉強会みたいなのをやって、こう丁寧にいや私ついてくるとこういうことになってこうなってこういう責任があってこういうチャレンジがあって、こんなこと何にも言わないですよと。ただただその人たち彼があらかじめ選んだ人たちがいるところに行って私についてきなさいこのこと言うんですよね。まあそこにあるニュアンスっていうのは私と一緒に歩んでみないか一緒に食卓について一緒に働こうよまあそうすればそのうちに少し分かってくるかもしれないなっていう雰囲気なんですね。それがマタイ・マルコ・ルカの描くイエスなんだけど今日私たちはヨハネの福音書から読みました。でヨハネで描かれているヨハネの福音書で描かれているイエスっていうのは他の3つとちょっとニュアンス的に異なるところがかなりあるんです。もちろんそれぞれの福音書はそれぞれのパースペクティブからその視点から、このイエス様を語っているわけなんだけど特にこのヨハネっていうのはちょっと違うんです。ヨハネで描かれているイエスっていうのは意外と言葉が多いんです。驚くほどこう長い箇所がずっとイエス様の言葉であったりするんですね。 イエス様は言葉を持って丁寧に説明する場面が頻繁にあります。だから今日読んだところもその一つなんです。この15章というのはイエス様があの弟子たちとの最後の食卓に着く時なんですね。最後の晩餐、十字架前、その場面なんです。でそこで丁寧に自分がどういうものであるのか、何のためにこの世に来たのか、そして今後君たちがついてくるとこんなことになるよみたいなことまでを結構丁寧に語ってくださっている箇所なんです。で実はこのヨハネの福音書の驚くところはその最後の晩餐の場面だけで実は13章の最初から17章の終わりまで13、14、15、16、17、5章もかけてあの一つの食事会をこう記録しているんですね。多分聖書をどこ他にどこ開いても一つの出来事をそこまでこう多くの言葉で記録されている場面はないんじゃないかと思います。そんな中でイエスは何をしているかというとまさに私の最初の問いなんです。イエスについていくこと従うことを言葉で説明しようとしている、ちょっとこう稀な貴重な箇所なんですね。多分それを聞いていた弟子たちにとってはちょっと分かりづらい面もあったんでしょう。なんか圧倒されてしまう面もあったんじゃないかと思います。だけどどうやらその中には本当に真剣に注意深く聞いていた人が少なくとも一人はいたみたいですよ。でなければこんな記憶が残るわけがないんです、この福音書っていうのが。さあ今日私たちはこのようにして日曜日の朝集まってきましたよね。賛美もありました、祈りもあった、御言葉も読みました、献金もあった。ああじゃあ次は説教だなってこう、まあ、どんな思いで、ね、それを構えているのか分かりませんが、まあ誰もあの説教が始まるからって言ってあの出てきた人は、あ私も妻演奏しましたけど誰もいませんでした。いや彼女はちゃんと第一恋愛でしたいや私も1週間かけて、どんな話をすればよいのか、いろいろ考え準備をしてきたわけなんですね。だけどここで、まあ、ヨハネの福音書から語るからこそ今日私も言葉を持ってこの主に仕えていくこと、神の御言葉のことを説明しようとするのは適切かもしれません。でまさにこの福音書はこう長い丁寧な説明の書ですから。だけど皆さんに忘れてほしくないことがあるんです。ヨハネはこういうスタイルなんですけど、あとの3つの福音書っていうのはイエスのこう言葉の少ない技の多い場面を見せてくださっている。だから総括的に見ると多分イエス様もそんなにこう言葉をたくさん使ってこう細かく説明するのが一番好きなコミュニケーション法ではなかったということが言えるんじゃないでしょうかね。まあ、大体、ね、福音書の数で言うと3対1ですよね。まあそれはない、どういうことでしょう。ある意味私たちにとっての目安になってもいいのかなとでも思うところがあるんです。どういうことかというと、例えば皆さんがその信仰について語られた言葉を聞いたり書かれた言葉を読んだり、なんかこういう勉強、言葉中心の勉強をする時間が例えば1時間あるとすれば、その実践行動を起こす方には多分3時間くらいかけてもいいんじゃないかっていう、このバランスっていうのはいいのかなっていうふうに感じるところがあるんですね。言葉1時間、行動3時間、あのこれ皆さんにっていうよりある意味自分に言ってるなんですよね。だって私の仕事の多くはやっぱり日曜になるとこうやって講談に立って語るんですよね。言葉を喋るんです。また平日になったら私進学校で教えてるんですけど、それもやっぱり言葉中心の仕事になってるんですよね。 だからどうしてもこういうところを見ているとやはり自分に問わなければならない。果たしてどのくらいの時間をかけて本当に信仰を実践しているのだろうか。イエスの手と足になっていることが本当にあるのか、あるいはいつまでたってもただイエス様のことを喋っている人が過ぎないのかというのを問わなければならない。そんな気がいたします。今日このようにして皆さんがこう来てくださって、で、まあ、他にも礼拝にいろんな要素はあるけど、この言葉話を聞いてくださるのも本当に嬉しいことです。私もこういうふうに招かれて立つことができるのは本当に光栄です。だけど皆さん、私の一番の願いっていうのはね、何人の人がこの話を聞きに来るかとかっていうことではないのははっきりと、発言したいです。私の一番の願いっていうのはここでのことじゃなくてこの続きのことなんです。皆さんがこれから家に戻られ、職場に戻られ、学校にそれぞれの場合と戻っていくときにどんな生き方をされるか、主イエスに従って歩むか、そのことを、そう、皆さんがイエスを真似し、イエスに習って、イエスに従って、イエスと共に歩む日々を送ることを何よりも願っています。それこそが私の切なる祈りなんです。さてと9節をもう一度お願いします。父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。これもう一つ教会の不思議な不自然な言葉遣いかもしれませんけど、特にこの日本においてでしょうかね、あの教会の中だとやたら愛について語ることが多いですよね。もう本当にこう神様に愛されているっていうこととか、互いに愛し合いましょうっていう言葉を平気で一歩出るとね、誰もそんなこと喋らないですよ。つまり一人称では絶対喋らないですよね。私は誰々を愛しているとか、誰々に愛されている、あの心配しないでください。ここでね、ありがちな宣教師のパターンというのは、だから日本人の男の人みんな家に帰ったら奥様に毎日愛してると言いなさいみたいな、そんなこと言いません。心配しないでください。ちょっと今のところ英語名前で言おうかなと思ったけど、ちょっと正しいやめました。
いいやいつやる
だけど、教会に来ると本当にこう愛についてよく話しますよね。神様が私たちを愛されているっていうのは教会に来ると本当に頻繁に言われますよ。だって聖書にもそう書いてあるんですよ。何度も何度も、いつの間にか慣れてしまうんですよね。当たり前のように思ってしまうこともありがちじゃないでしょうか。だから今日今旧説の言葉を読んでもびっくりすることはないかもしれません。イエス様は私たちを愛しています。だけどここをよく見ると実は驚くべきことがあるんです。どのようにしてイエスは私たちを愛してくださっているのか、イエスの我々に対する愛を何に比べられているのでしょうか。そうそう、父が私を愛されたように。じゃあ父はどのようにしてイエスを愛されたんでしょうか。そのことを思い巡っているときに私は驚きました。だってこのイエスが喋っているタイミングを考えてください。十字架にかかる前夜ですよ。最大の苦しみに遭う直前の話。イエスは神の子、神の子としてこの世に送られ、人と共に暮らすように父から任命された。そして父のご計画の中にあって主イエスは十字架へと向かうわけです。この食事が終わると次にイエスはどこへ行くかというと、あのゲッセマネの園へと行くんです。でそこにも必死に泣き崩れてイエスが祈るんです。
主よ、御心ならこの杯を私から取り除けてくださいと。その状況の中にあるイエスが弟子たちに向かって、父が私を愛したように私もあなたたちを愛しました。ドキッとしません？一体なんて恐ろしい愛なのか。普段は何か神のイエスの愛は居心地のいいような、ぬくもりの温かいようなものと思いがちかもしれませんが、そうとは限らない。いや、むしろこの厳しい愛っていうのはどんなことを意味するかというと、もしかしてこう選ばれることですとか、何かのために任命されること貴重な働きを委ねられる、そういうことを意味するような愛でもあるんじゃないでしょうか。それでもイエスはここで弟子たちに、その私の愛の中にとどまりなさいと言ってるんですよ。逃げるな、離れるな、背くな、諦めるな、そこにずっといなさい、とどまりなさいと、こう命じてもらえるんですね。十節、もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方が私の愛にとどまるんです。それは私が私の父の戒めを守って私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。先ほどそのゲッセマネでの祈りを部分的に引用しましたけど、実はその祈りの続きがあるんですよね。全部読めば、父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心の通りにしてくださいと祈られた。そう、最も大変な状況の中にあってこそ、父なる神に服従している、その戒めを守っていることによって、そこでイエスも父の愛にとどまっていたんです。イエスはそこで自分の生涯の中での最も辛い決断をしようとしているところに立っていたんですね。十字架にまで父の御心に従うかどうか、その時に弟子たちが私を見ていなさい、私を真似しなさいと言っているんです。この招きの言葉は厳しいですよね。聖書の他の箇所でこうイエスの言葉はとてもこう癒しのような言葉、優しい言葉っていうのがありますよね。疲れているものは皆私のところに来なさい、そうすれば休ませてあげます、私の身は軽い、そういうふうに語ってくださるところがあるんです。だけど厳しいところがあります。少なくても今日読んでいる箇所で分かることは、主イエスに従うということは必ずしも全てが楽に楽しく明るくなるという保証が何一つもないということなんです。場合によっては大きな犠牲を伴うということがはっきりとしています。そういう厳しいこと言葉の中でまた不思議な発言が続くんですね。11節、私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。やっぱり説明しようとすると分かりづらくなるんですよね。だって片方ではそれほど厳しいような自分の命までこう捧げなければっていうところで、だけど従っていくときにこう喜びが満たされるっていうふうに語るんですよね。やっぱりそういうのは言葉で説明されても分からないことです。 体験しなければわからないことでしょう。だからイエス様は主に言葉より行動を選ぶ方だったんじゃないでしょうか。だって実際私たちの中でも多分そういう体験をされている方は僕の中にもいるでしょう。皆さんきっとそういう証も聞いたことがあるでしょう。本当に忠実に主イエスに従っていくがゆえにいろんな大変な体験があって苦しみがあって本当に思いがけないようなことがありながらもその中にあって、あるいはその後にはもう言葉で言い表せないような喜び、満たされた喜び、心で平安が与えられるって体験があるじゃないですか。そう、主イエスに従っていくのは本当に不思議な、なかなか言葉で説明できないことだと思います。12節、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。そう、はっきりとここでイエス様はこれこそが私の戒めだよとおっしゃってくださっている。わかりやすくて本当に感謝です。互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。主イエスは人々を自分の身元へと呼び集めるわけですよ。とともに我らをこう共同体へと呼び集めてくださることもされているんです。だからこのようにして主を中心にして集められた私たちはこの共同体のことをキリストの体と呼ぶようになっているわけなんですね。そんな中で言ってるんですよ、人々を互いに愛し合いなさい、それによって私の愛にとどまるんだよ、それによって忠実に私に従うんだよ、互いに愛し合いなさい。本当に私たちがそれをできたらどんな風になるんでしょうかね。だって大変ですよね。やっぱり人が集まれば集まるほどこう異なった性格がそこにあるわけじゃないですか。で本当にこう簡単にすんなりと仲良くなれるような人もいれば、時にはそうじゃない人だって教会に来ても出会うんじゃないですか。いや皆さんは分からないけど僕はありますよ、そういうの。基本的に私人と接するのは好きな性格で、新しい友達を作るのも好きだし、そこからこうなんかエネルギーをもらうような人なんですよ。だけどね、時々、はあ、この人だけは勘弁してくれっていうのがありますよね。多分その人が悪いってことじゃないと思う、ただ違うんですよね、あまりにも。でその違いっていうのも、違いの種類っていろいろあって、中にはこう刺激になるような違いっていう人もあるけど、もうただただこうじれったいとしか感じられないような違いっていうのも時にはありますよね。だけどね、ここでイエスが言っている互いに愛し合いなさいというのは、そういう次元の問題をはるかに超えてるんじゃないかと思うんですよね。だってその最大の例をここで語っているじゃないですか。13節、人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。この言葉の重みっていうのは、やはりイエスがこれを語ったタイミングを考えるとまさに感じられませんか。これなんかこう家庭的な例えばみたいな例じゃないんですよ。まさに主イエスがそれをやろうとしている寸前に語った言葉なんですよ。だからイエスは言ってるんです、これからの私がやることをよく見ていなさい、見せてあげようじゃない、最大の愛。そんなイエスが続く言葉で、私たちがイエスに従っていくとき、それがどれほど不思議なことなのかをさらに説明してくださっているんです。片方で私たちは無条件で神様の戒めを守れって言われているわけですよね。 とにかく私たちは忠実なしもべとしてイエス様に従わなければならない立場にされているんですよ。そしてそのようにしてイエスの愛にとどまると、なんとイエスは私たちのことを友と呼んでくださるんです。14節15節をお読みします。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。イエス様は私たちを友と呼んでくださっている。私たちの立場からすると、とにかくイエス様に従うものなんですね。だけどそのイエスが私たちを友と呼んでくださっている。だから私たちは教会の中であの不思議な言い方でイエスと共に歩むとか、イエスと語り合うっていう言葉を使うことができるわけなんです。イエス様は私たちを友と呼んでくださり、その友とされた私たちのために最大の愛を、最大の犠牲を払ってくださいました。16節、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方に与えになるためです。ある人たちがこの16節を読むときに、あの神学的な昔からある論争の中心となる予定論っていう神学の証拠の一つだというふうに言いますね。あの今日あんまり長く予定論について語るつもりはありませんけど、いわゆる神様は全てのことを知っておられる、昔のこと、今のこと、先のことまで全部分かっておられる。だから私たちが最終的にどういう道を選ぶか、どうなるかというのは神様もご存知である、そういう予定がもうすでに決められているっていう神学なんですね。まあ、あの歴史の中で議論が起こったのは、そのことを強調する側と、いやだけど人間はこう自由意志の中で選ぶんだっていう方を強調する側がこうなんかこうギクシャクしたりすることがたくさんありました。あのここでその議論を続けるつもりはありませんが、もちろん両方とも、聖書にある真実なんです。本当に神様は全てを分かっておられ、神様は我々の時間軸にこう収められる、その中にいるのではなく時間の上にいる方ですから、全てのことを、未来のことも含めて分かっておられ、知っておられ、と同時に私たちは選ばなければならない、自由の中で選ばなければならない、そういうことが言えると思うので、まあ予定の云々以前に、実はこの16節のところを読むときに覚えていなければならないのは、イエス様が初めてこの言葉を語ったときは弟子たちに、あの十二弟子に向かって語ったんです。で皆さんこの福音書の記録にあるようにご存知だと思うんですけど、あの十二弟子の場合には間違いなくイエス様は彼らを選んだんですよね。彼らがなんかこうあのイエス様をっていうより、イエス様がわざわざ彼のところに行って君と君ついてこいみたいなことをされたわけなので、弟子たちはこれ言われて何もびっくりしなかったと思うんですね。あのイエス様は彼らのために予定を持っていたんです。そのために彼らを見つけてついてきなさいと招いたんです。 もちろん2000年経っての今生きる私たちはもしかして、いやだけど自分は自分の意思でこう信仰することを選んだんだぞって言いたくなるかもしれません。だけどよく考えてみてください。私たちがそういう決意をする以前にキリストが私たちへの招きの言葉を語っているじゃないですか。私たちはただそれに応答するか否かを決めているだけのことなんです。そう、先にイエスは私たちを選んでくださったんです。そして実は私たちがそれに応答するか否かを決めるときには一回限りではない、毎日決めなければならないんです。イエス様は私たち一人一人のためにも決まった役割があって選んでくださっているんです。私たちは日々その任命に忠実に応答するか否かを決めなければならないのです。最後になりますが、17節、あなた方が互いに愛し合うこと、これが私のあなた方に与える戒めです。繰り返しの言葉になるんですけど、やはりはっきりとしています。イエス・キリストに従う者にとって一番土台となるのはこの戒め、互いに愛し合うこと。そのことによってイエス・キリストの愛のうちにとどまる。さあ、これをもって私は、比較的言葉数の多い話で主イエスに従うことを説明しようとしました。それは主イエスがここでそうなさったからのことだけなんですけど、やっぱり言葉にするとなんか分かりづらいとか複雑なところがいろいろありますよね。だけどある意味だからこそ私たちはこうやって集まってるんじゃないですか。というのはこのようにして共同体になって心一つにして集まるときには、これはただ言葉を聞くために語るために集まってるわけではありません。いや、実際にこのようにして一つになるっていうことも我々の信仰の実践の一つなんですよ。私たちはここに来るのは主イエスに服従するもの、主イエスに仕えるこう一環の中での行為なんですよね。そして今日この礼拝が終わりますと、最後に私祝祷をします。それは確かに言葉通り祝福の祈りでもあるんですけど、それだけではないんですよ。それはね、派遣の祈りでもあるんです。ここに集まってきた人々一人一人をそれぞれの場へと送り出すイエス・キリストの任命を意味する派遣の言葉なんです。そう、イエス様はお一人お一人のために特別なこう働きを用意してくださっているんです。その内容を見れば細かいところでは異なることがたくさんあるでしょう。しかし我々それぞれに与えられているその働きの根底には同じ方向性が間違いなくあるんです。そう、私たちは人々を愛することによって主イエスの愛の中にとどまるのです。ぜひぜひ今日も来る日もイエス・キリストの愛のうちにとどまってください。お祈りします。私たちの心の隅々までを知っておられにもかかわらず私たちを選んでください。私たちの罪を許してください。そして私たちにあなたの尊い働きを与えてください。任命してくださっている神様、あなたの皆を褒めたたえます。どうか私たちがあなたの偉大な計り知れないほど大きな愛にとどまることができるように、信仰と謙遜な心をこの日も来る日もお与えください。私たちを
愛してくださる主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。